このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんばんは。
シャーン、
こんばんは。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サリバタイラーです。シャーン。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサリバボードゲーム大作戦会
はい、始まりました。
烈白の気迫とともに
めっちゃ気合入ってますね。
あの大好きなテーマなんでね。
なるほど。
とりあえずあの雰囲気から入っていいですか。
あ、どうぞどうぞ、お願いします。
来ました、おなじみのやつ。
あー、ダークな感じの
ね。はいね、はい、
そうですね。本当に喋らないつもりです。
いやいや、喋らないつもりじゃないんですよ。
あ、そうですか。
あの、でも今日のテーマだけやっぱちゃんと振ってもらわないと。
あ、そうですね。
お願いします。
俺が、
そうです、そうです、は
い、いやいやいや、平さんどうぞ
テーマ。じゃあまあいっか、じゃあいきます。本日のテーマは、
うん、
TRPG って何ですか、その2。
お、素晴らしい。
今回のテーマはクトゥルフ神話 TRPG。
出たー、素晴らしい。
はい、まあ世間的な需要もまあ割と高いと思うんですけど、
はいはい、
まあ、個人的なので言うと、そうですね、きっかけとしてはこのインセインがきっかけだったみたいな話は前回の TRPG の方でやったんですけど、やっぱりそのうちで一番その回数回しているとか、
うん、
個人的に一番馴染んでいるっていうのがこのクトゥルフ神話 TRPG なんですよ。
はいはい、
まあ、個人的なあれですけど、うん、で、まあ、やっぱりその世間的な興味も高いと思うので、
まあ人気ですね。
そうですね、
はい、
で、思うのは、
はい、
そのクトゥルフ神話 TRPG、まあ、あの人気なんですけど、
はいはい、
そのボードゲームの側から見ると、
はいはい、
結構あるじゃないですか、まあ、あエルダーサインだったりとか、
ね、
マンションゴマットネスとか、
はいはい、
うん、ただそのなんとなくホラーっぽいということは知ってるけど、
はい、
調べないとわからない。
まあ、
クトゥルフって何？
そうですね、確かに。
何を隠そう、僕も最初そうだったので、
はいはい、
まあ、今回だからクトゥルフ基礎学と銘打って。
なるほど、
はい、まあ、クトゥルフ神話というのはどういうものなんだという話から、
はいはい、
で、まあ、最終的にクトゥルフ神話 TRPG ってこういう面白いものなんだよっていう話まで、まあ、頑張っていこうかなと。45分経ったらなんかあの魔界の使者みたいなのが来て、僕らはなんか次元の狭間かなんかに飛ばされるらしいんで、頑張りましょう。
ティンダラスの猟犬が来る前に頑張りましょう。
頑張りましょう、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまずクトゥルフ神話 TRPG、はい、コールオブクトゥルフということで、
はい、
これは教授どんなゲームですか。
いきなり難しいですよ。じゃあまず、
はい、
まず TRPG とは何ですかっていう話、
そこからじゃあいきましょうか。
そうですね、はい、まあ、前もざっくり話したと思うんですけども、
はい、
まあ、ロールプレイングゲーム、
はい、
役割を演じながら遊ぶゲームです、
はい、
まあ、それが RPG なんですけども、
うんうんうん、
そこにあの、まあ、トークテーブルトークの T ですね、
はいはいはい、
とトークとかけてるんですけど、まあ、
はいはいはい、
その T が入ることによってその、
うん、
まあ、なんですか、演じながら、
はい、
役割を演じながら物語を、
うん、
みんなで作って楽しむゲームですってことですね。
そうですね、
はいはい、
よくあのヤコウさんがおっしゃるので、その映画とか物語 の、 その登場人物になるみたいな。
そうですね、
でその結果を、
はいはい、
自分たちの決定で、まあ、変えていくって言ったら変ですけど、
はいはい、
それがその世界になんか影響を及ぼすわけですよね。
そうですね、
でそれで変な話エンディングも変わるわけだし、
そうです、そうです、
展開も変わる。なんかそこのやっぱ自由度の高さだったり没入感の高さ、
はいはい、
みたいな話を前回やりました。
そうですね、
はい、で今日はじゃあ教授とりあえずあのクトゥルフ神話についてなんですけど、
はいはい、
まあそうですね、じゃあクトゥルフ神話 TRPG についてはまたその後ほど触れるとして、
はいはい、
じゃあまずそのクトゥルフ神話って何なんだいっていうところからいきましょうか。
そうですね、なそもそもなクトゥルフって何なのっていう。
そうですね、では教授お願いします。
これでも難しいですね、その、
うん、
前もちょっとは若干話したんですけども、
はいはいはい、
そのラブクラフトさん、ハワード・フリップス・ラブクラフトっていう方が、
はい、
1920年代のアメリカで、
うんうんうん、
作ってた、まあ、ホラー小説なんですよ、もとも
と
そこに出てくる、なんですかね、その恐怖の根源の神様が、
うん、
まあ、その中に一つの神様がクトゥルフっていう写真がいるわけで ですよね。
うんうんうん、
で、そのまあまあ、多分ラブクラフトさんは、
はいはいはい、
フレーバーというかそのかっちりその決めて作ったわけじゃなくて、
はいはいはい、
多分ストーリーの都合がいいようにどんどんどんどんその、あの恐怖の、あの要は化け物というかその、
はいはいはい、
未知の存在を作っていったんですけども、
はいはいはい、
まあ、そこにあのその何ですかね、まあ、この時代からだと思うんですけど SF の怖さみたいな、
はいはいはいはい、
宇宙の怖さみたいなのを、まあ、織り交ぜることによって多分人気が出たと思うんですけども、
はいはいはい、はいはい、
でまあ、それどんどんどんどんそのいろんな神様が出ていくうちに、
はいはい、
オーガスト・ダーレスっていうその多分ラブクラフトさんがその作ってた小説で、
うんうんうんうん、
まあ、共鳴してとか弟子入りしてとか、まあ、ちょっとすみません詳しくはっきり分かんないですけど、
うんうんうん、
その方があのその出てくるその怪物たちを体系化していったんですよね、
はいはい、
それがあのクトゥルフ神話、
はいはいはいはい、
神話になったっていうことなんですけども、
うんうんうん、
まあ うん、そこを説明して分かるのかというと微妙なんです
けど、なんかすごく独特な成り立ちですよね。
そうですね、
僕が最初聞いて思ったのは、はい、何でしたかね、混沌渦巻く異次元空間に君臨するなんか、まあ、その要するに邪神と呼ばれたりする外なる神とか、
はいはいはい、
でまあ、そういう神々が眠りについていたりして、
はいはい、
でそいつらがその星の並びが並んだ時に復活して、
はいはい、
そうなったら俺たちって滅びちゃうんだぜみたいな、
そうですね、
そういうのを聞いて、
はいはい、
これって要するにあの元祖中二病オールスタイルみたいな、そのオールドスタイルの中二病だなと思って。
そうですね、
そうだからあのもう中学校時代からそのもうどっぷり中二病に浸かりきっている我々のような中二病大人にグッとくるんですよ、
はいはい、そうですね、
うん、なんかやっぱ神々がみたいな、
そうですね、
異次元でみたいな、
今ある世界が実はもう脆い、はい本当は偽りの泡のような存在であって、実はその裏側には強力なこの世界をプチって潰せるような邪神がもう裏に存在するって考えただけでももうはぁはぁいう感じですよね。
まあ中二ですね。
そうですね、はいはい、
うん、でなんかその、体系立てられたっていうので、
はい、
結構なんかそのいわゆるそれがちょっと思うんですけど、
はい、
その後日その体系立てられて、そのなんていうんですかね、種類別に分けられたりとか知ったわけじゃないですか。
そうそうですね、
なんかそれのおかげで、うん、またそのゲームとして作られる時の、
はいはい、
なんかゲームになりやすくなったみたいな感じもあるような気がしませんか。
そうですね、
うん、
そうですね、
なんか変な種類とかが分けられてたりして、はいはい、
多分ですけど有名になるあのその神話って、これ言ったら怒られるかもしれないですけど、
はいはいはい、
キリスト教も仏教もイスラム教も全部あのその教祖の人がいて、その後誰かが体系立ててあの発展するみたいな流れになってるんですよ。クトゥルフもその流れを組んでるんで、まあその分かりやすくしたっていうそのダーレスさんのこ、まあ、そのそれはダメだっていう人もいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
まあ、分かりやすくしてそのみんなに分かりやすくしたっていうのが一番こう流行ったポイントだと思うんですよ、ね、
はいはいはいはい、だからなんかいわゆるその元祖のやつもあるわけですけど、
はいはい、
でまずそのクトゥルフってじゃあそもそも何なのっていうと、
はいはい、
神様の名前なわけですよね。
そうですね、
うん、
ただその、
はいはいはい、
もうこれなんていうんですか、人間が認知できないような、
はいはいはい、
もうその恐怖の根源みたいな存在なんで、
はいはい、
クトゥルフっていう発音も、
は
いはい、もともと全然違ったりするんですよ。
はいはいはいはい、
例えばクトゥルフじゃなくてあのなんだっけ、クーリトゥルリトゥルそんな変な発音するのが、まあ、多分、うんうん、その最初に書かれたその文字も、
はいはい、
これなんで発音するのって最初思ったと思うんですよ、
はいはい、
まあ、翻訳する方も、
まあ、その人間の発音できない音だみたいな。
そうですね、
うん、なんかどっかで見たのがそのタイプライターとかワープロをドゥルルルってもう適当に打ったらなんかそれっぽい名前が出てくるみたいな。
ああ、はいはいはい、
ヌルグフフンドゥルグアイム
グアイみたいな、ね、
はいはいはい、まあだからそういうものですよね、
うん、
まあ、一番じゃあこの有名なクトゥルフっていう、まあ、邪悪な神様、
はいはい、
で言うと、触手のある頭足類、まあ、いわゆるタコですね、
はいはいはい、
タコのような頭とコウモリのごとき翼を、備えたドラゴンとして描かれる、
はいはいはい、
まあ、巨大な タコ頭のドラゴンっつったら分かりやすいんですかね、なんとなく。
そうですね。
で描かれることがあると、まあなんか緑っぽいというかですね。
そうですね。
いやだからまあなんかクトゥルフ神話っていうのは、まあ、そもそもだからクトゥルフ、っていうこのこいつが一番なんか有名になったっていう感じなんですかね。
そう、多分そのダーレスさんが体系立てた時に、そのまああの外なる神を除いて、そのまだ下の何ですかね。
はいはいはい。
まだな、下力はすごいある神様だけど、まあその何ですかね。そんなに強くはない神様が、
ほうほうほうほう、
地球にいるのがクトゥルフだけみたいな。
ああ、はいはい。あとはみんな宇宙にいるよみたいな。
そうですね。そう、まあ、当然神様なんで、
はいはいはい、い
その別に距離とか関係なく点数の移動してくるんですけど、
はいはいはい、
実物が地球にいるのはクトゥルフだけって確かになってたと思います。
はいはいはいはい。旧支配者グレートオールドワン。
あ、そうですね。グレートオールドワンっていうやつがいるのはクトゥルフだけっていうことですね。で
外にいるやつは外なる神、はい、なんかあれなんですね。こう読み上げてると本当バカみたいな感じがするけど、でもやっぱこれにこうのめり込んでるときはこれに夢中になってるわけなんですよね。
そうです
ね。万物の王である盲目にして白痴の神とか。
そうですね。
なんかかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。まあ意味は分からんすけど、なんとなく
何言ってんだみたいな。なんかみんな二つ名みたいなのがあるんですよね。
そうですね、
うん。まあ、ちょっとこの神々っていうのがそれぞれ個性があってみたいな、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかそういうところも面白いですよね。
そうですね。
ちょっと全部話すと相当な長さになるんで、まあ、クトゥルフ基礎学では今日ちょっと全部は言わないですけど、
はいはいはい、
なんかその辺のなんか結構ねあれなんですよ、漫画とかそのアニメとか好きな人だったらもうあるあるですけど、やっぱそのいろんな能力があるそのモンスターとかヒーローとかがいたりして、
はいはいはい、
だからそれを見ていくだけでもやっぱ面白いじゃないですか。
そうですね、
こいつはこんな能力だとか、うん、なんかそういう面白さっていうのがもうこの相当古い100年以上前の創作物ですけど、
うんうん
うん、もうすでになんか備えてるわけですよね。
そうですね、
うんうん、で、まあ、世界観もなかなか深いし、
うんうん、
でですよ、あのちょっとその元々の、
はいはいはい、
いわゆるだから元祖原点である、
はいはい、
ハワード・フィリップス・ラブクラフトの書いた、
はいはい、
小説版、
はい、
ラブクラフト全集なんですけど、
あ、はいはい、
これがですね、まあ、私割となんかその形から入るというかその元祖から読みたいなと思う方なんで、
はいはい、
全集一応揃えまして、
はいはい、
で結構2年ぐらい前かな、1年か2年ぐらい前に買って、
うん、
今でもね現在進行形で、
はいはいはい、
気が向いた時に時々読んでるという感じなんですけど、
あ、なるほど、
あのまあこれが読みにくくてですね
ですね、
僕割と文字慣れしてる方なんですけど、
はいはい、
子供の頃から小説も好きだったし、
うん、
結構もうガンガン読んじゃう方なんですけど、これあれなんですよ、だからいわゆる英文学、英語文学の、
はいはいはい、
和訳ものなんで、
はい、
なんというかその日本語が読みにくいんですよ。
ああ、なるほど、うん、
ちょっと一文読み上げてみましょうか、
はい、
しかしもっと抜け目のない新聞記者連中は逮捕された人間の驚くべきその頭数と逮捕にあたって当局の動員した人員のこれまた異常に多い数とさらに囚人たちをこっそり処刑したという点と怪しいとほにゃららほにゃららみたいなあの文が切れないんですよね
はいはいはい、
で形容詞がいっぱい出てきてみたいな、うんうん、でそういうのに耐えて読まないといけない最初は。
そうですね、はいはい、
まあ、そういう意味でこれ原点にして、うん、結構しその思考のものじゃないけどあの原点にして結構遠いものというか、多分、
はい、
今日本でクトゥルフ神話 TRPG 遊んでる人で、
はい、
この全集を全部読んでる人って少数派だと思うんですよ。
そうですね、
うん、ヤホーさんどれぐらい。
僕はもう分かりやすい3巻が分かりやすいんだったかな。
ああ、割となんかですね6あたりがなんかあの銀の鍵とか、
ああそうか、
その未知なるカラスをとか、なんか
なんかその辺の有名どころを斜め読みしたんですよ、
うんうんうん、はいはいはい、
全部しっかり読んでないっす、
う
ん、
いや本当にこれ斜め読みで十分かなと思うぐらいの、
うんうん、
ものただね、あれです、あの一応読んで面白かったので言うと、はい、あの有名なやつであのインスマウスの影、
あ、はいはい、読みました読みました、
これ全集1に入ってるんですけど、
あ、1だったか、
これは面白かったですね、
はいはいはい、
あのなんか錆びれた漁村、
はいはい、
でもうね嫌な雰囲気がものすごく漂ってる街ですよ。
そうですね、
なんかもう街にたどり着いたら なんかちょっと顔つきの悪い人ばっかりいて、うんうんうん、閑散としてて、
そうですね、
なんか臭くてみたいな、はいはいはい、でなんかよそ者は、はい、なんか排他的な目で見られるみたいな、うんうん、でその街になんか泊まった人の話なんですよね。
そうですね。
でなんか夜になると異様な出来事が起きて、
はいはい、
でクライマックスにうわーっといく感じの、
そうですね、
これ結構ダイナミックな話で面白かったです。
はいはい。
まあまあいくつかやっぱそういう面白い話もあって、うん、ただですねこれあの多分だから読んでない方が多いんじゃないかなと思って言うんですけど、
はい、
当初ですねだから僕はクテルフ神話 TRPG に興味を持った結構早い段階でこの全集を読み始めたんですよ、
はいはい、
でですねだからヤコさんに話した話なんですけど最初本当に頭に入ってこなくて、
うん、
なんかね1ページ読んでる間に寝ちゃうみたいな本当そんな感じだったんですよ、
はいはいはい、
あなんか頭に入らねえみたいな、
うん、
でですねしばらく置いてたんですよ、
はいはい、
でそれから数ヶ月1年近く経ったかな、うん、でですね自分でもゲームマスターというその、まあ、審判役というか、
はいはい、
ゲームを、まあ、回す側をやったりして、
うん、
でクトゥルフ世界ってなんかいいよなみたいな、
うん、こう
なんか血肉に馴染んだっていうんですかね、
はいはいはい、
でその状態で、うん、もう一回トライしてみようと思って、
はいはい、
手に取ったんですよ、
はいはい、
そしたらこれ本当大げさでも何でもなくて感じ方が全然違って、
ああそういうことか、はいはいはい、
なんかですね前読んで途中で断念したものっていうのが、
うん、
なんかそのクトゥルフ世界っていうんですかね、
はいはい、
これがすんなりとこう入ってくるようになってたんですよ。
なるほどなるほど、
まあ、そういう意味で、
うんうん、
やっぱりなんかいきなり読むよりも、
はいはい、
ちょっとこのクテルフ神話の世界観っていうものに馴染んでから後で読んだ方がいいんじゃないかなと今個人的には思ってます。
それはいいかもしれないです、
まあ、割とだから最初気になる方は最初ちょっと僕も準備してたんですけどこの図解クテルフ神話とかなんかそういうその、はいはい、ヤコさんが持ってきてくれたルルイエビギナーズですかね、
は
い、
そうですね。これは、まあ、TRPG の、まあ、読み入門編の読む本なんですけども、
なんかこういうその、まあ、入門編っぽい本を最初はクトゥルフ神話入門みたいなものから入るのが、まあ、おすすめなのかなと。
そうですね、うんうん、まあ、可愛い女の子の絵も入ってるし。
そうですね、
なんでクトゥルフでこれなんだかよく分かんないけど。
そうですね、でも多分、はい、今思うのは割とこういうそのオールドスタイルのラブクラフト全集から入る人よりも、
はいはい、
こういう部分から入る方の方がやっぱ多いんじゃないかなと思うんで、は
い
は
い、動画もいっぱいありますね、
うん、いやそれはそれでいいと思うんですよ。
そうですね、確かに。
一つは僕全然通ってないですけどなんとかにゃる子さん、ハイヨレでしたっけ、ハイヨレ、
ハイヨレにゃる子、
うん、
まあ、僕もなんかチラッと見ただけくらい、
なんか聞いた話ではあれで結構その世間の認知度がビビッと上がったみたいな話は聞いたことありますね、はいはい、あれだからニャルラトテップっていうその、
はいはい、
まあいわゆる邪悪な神、
そうですね、はい、
が女体化っていうんですかね、
女体化してなぜか男の子に惚れるっていう
可愛い女の子として描かれてるみたいなね。
そうですね、はい、
ちょっと詳しくないけど他の神々もきっと出てくるんでしょうね。
で出てきますね、炎の神何とかとかも出て、まあ、いろいろ出てきます。確か
クートゥガーとか、
あ、そうそうそう、
サトゥサトゥってだから、まあ、まあなんかあの辺のやつなんですよね、
はい、
へー、あ、これだ、こいつじゃないか、まあまあいいや、まあなんかそんな感じで、なんか結構今の世界で、まあ、日本での認知度もぐいぐい上がってると。
そうですね、
ただやっぱりその強く言いたいのはこの、入りやすいところから入るのはやっぱりいいと思うんですけど、
はいはい、
この原点の持つ力というか、まあ、それってやっぱあると思うんですよ。
そうですね、
うん、だから、まあ、お好きな方なら、まあ、もしくはこう興味を持った方なら、
うん、
それこそちょっとこっちの方も覗いてみてもらったら新しい世界が広がるのかなみたいな。
そうですね、うん、もう本当クトゥルフは世界が広くて、
うん、
そのラグクラフトさんが作ったや書いたやつとか、ラグクラフトさんじゃないその有志の方が、うん、あ、なんですかね、ワールドシェアリングしてる小説なんで、
はいはいはい、
まあ、別の方がそのクトゥルフを題材にした小説も書いたり、もちろんその日本にもいらっしゃるんで、
う
ん、
そうですね、はい、この間話した朝松健さん、
はいはいはい、
朝松健さんの、もう結構だから古い、相当昔から書かれてるみたいですけど、うん、いわゆるだからもう日本における割とクトゥルフ神話小説の第一人者みたいな多分位置づけだと思うんですけど、 や面白かったっすよ。今まだ現在進行形でちょいちょい読んでるんですけど、うんうん、
読まないとな。
やっぱりなんか例えばですけど、そのラブクラフト全集読むよりも全然入りやすかったです。
そうでしょうね。
そうそうそう、はい、で面白かったし、はい、うん、なんか僕が読んだので言うと、なんかその一休さんが出てくる話とか、なんか寝ばたま一休って言うんですけど、はいはいはいはい、なんかその辺とかは結構おすすめでしたね、うん、
いや読みたいです。
だからそのじゃあちょっとぼちぼちそのクトゥルフ神話 TRPG について
はい、はい、
ちょっと話していきたいなと思うんですけど、はい、いいですか、もうそのクトゥルフ神話に関しては。
まあそうですね、はい、あとは皆さん、うん、いや本当面白いあのモンスターいっぱいいるんで。
そうですね、
はい、調べて
読んで、まあ、だから今度ゆっくり その、うん、それについて掘り下げても面白いのかもしれないですけど、そうですね、はい、でですね、あのだから忘れもしない一番最初に TRPG でやってもらったのは、ヤコウさんがゲームマスターで、
はい、
でクトゥルフ神話は TRPG でしたよね。
そうですね、
最初はそうでした。そうですね、はい、確かあのマンション・オブ・マッドネスのマップを使って、
はいはいはい、
で
オリジナルの
現代日本でしたね。
そうですね、
うん、はいはい、でも、まあ、あれでやってもらったと、
うん、
そうですね、だから TRPG はまあさっき説明があったわけですけど、
はいはいはい、
まあ、登場人物になってという、うん、クトゥルフ神話 TRPG のならではといえば何になるんですかね。
はい、これはズバリ言えます。
はい、
サンチェックです。
そうですね、これだから、はい、あの変な話クトゥルフ神話 TRPG をやってない人でも知ってるぐらいの
そうです、ね、
ワードになってきてますよね。
そうですね、
はい、うん、はい、サンチェックとは何ですか。
はい、要はその人間の持つ、
はいはいはい、
正常な今は普通の世界だと思ってることが、
はいはいはい、
そのクトゥルフ神話に触れることによって、
はいはい、
その自分の持ってる世界が崩れていくっていうコンセプトなんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、その自分が持ってるその正気のポイントを正気度、
はい、
サニティのポイントで、うんうんうん、まあ、サンチェックなんですけども、
はい
はい、でそれが、まあ、大豆で成功するか失敗するかみたいなのがあるんですけども、
はいはいはい、
一応面白いのが2つあって、
はい、
そのまあ、自分の持ってる正気度をチェック、はい、するんですけども、
はいはい、
チェックして、減るんですよね、その正気度が。それはなかなか回復しなくて、どんどんどんどん、まあ、100から、100から0まであるんですけど、どんどんどんどん0にしたら、あ、0に 近づいていくと。
はいはいはい、
で、まあ、0になったらその、うん、もう狂気状態になったり、
はい、
一気にその正気度がガッと減ると、
はいはいはい、
一時的なその狂気に見舞われたり、
うん、
まあ、その狂気の種類はいろいろあるんですけど、もう一個面白いところは、
はい、
自分がそのあ、この世界ってすごいもんなんだっていうのを、
は
あ、あ、違ったんだって気づく、あ
の、はいはいはい、
頭がいい人はよく気づくっていうところがあって、アイデアロールっていうんですけども、
うんうん、
その頭がいい人はそのアイデア値が高いんですけど、
はいはいはいはい、
それを頭がいい人はそれをよく気づいてしまって、どんどんどんどん、うん、頭がいいがゆえの気づきで、
はいはいはい、
産地がどんどん減っていくみたいなのもあるんですよね。
いわゆるその理解してしまったみたいな、
ね、そうですね。
だから変な話、その鈍感な人間の方が、無事気づかずに
そうですね、
生きて帰れたりとかね。
ですね、
はい、いや本当だからその狂気ですよね。
そうですね、
マッドネス、
そう、そこが一番のポイントですね。
うん、確かに、まあ、そのだから面白さっていうのはいろいろあって、その戦闘があったりとか探索があったりとかですね、
うん、そうですね、
割とよく言われるのはその戦いよりは割と探索メインの TRPG ですよとか言われることもあるけど、はいはい、やっぱクトゥルフ神話 TRPG をクトゥルフ神話 TRPG たらしめてるものはこのサンチェックであると。
そうですね、
うん、でやっぱここがその非常にやりがいがあるというか、
そうですね、
なんかここにですね、正気度の喪失の例っていうのが書いてあるんですけど、はいはいはい、いわゆるだからゲームマスターというその判定をする審判兼語り部のような人がいますね、
はいはい、
で、まあ、その人がこういう場面だったらこれぐらいでしょうみたいなあれを言うわけですけど、
はいはい、そうですね、
例えばそうですね、めった切りにされた動物の死骸を見て驚く場合は 1D2 って書いてるんですけど、これいわゆるだから まあ、2面ダイスを振るって言うと分かりにくいですけど、
そうですね、
6面ダイスを振って3分の1にするですかね、
1から2ならもう奇数偶数でいいと思います。
ああそれでもいいわ、はい、そうですね、はい、だからまあ、これでは、まあ、そこまで狂気に陥ることはないと。
そうですね、
それが、友人友達の非業の死を目撃してしまう、
うんうん、
これになると 1D6 6面ダイスになってしまうと。
そうですね、
でこうなると一気に6とかポイントが減ったりして
ですね、
5以上でしたかね。
はい、5以上です、ね、
一度に5以上減るともうこれはだから精神的にかなりのショックを受けたことになると。
そうですね、はいはい、
ここでそのいわゆるさっきの3チェックというのが入るわけですね。
アイディアチェック、アイディアロールですね。それは3チェックは
先に、そうか、
そう、先に3チェックして、はいはいはいはい、成功で1、0、失敗で1とか、そういうふうな、その後アイデアロールです。
あ、だからそうかそうか、で、5ずつ、5以上減っちゃったら、その後アイデアロールか。
そうそう
です。ああ、そうですね。はい、まあ、とにかく、その、ここの描写が非常に細かいんですよね。
そうですね。
まあ、要するにゲームマスターが、この、まあ、状況だったらこれぐらいでしょうっていうのを、もうアドリブというか、
うん、 そうですね、
その場の雰囲気で決めるわけですけど、うん、さっきの友人の死を見ちゃうのが 1D6 面ダイスでしたけど、
はい、
死体が墓場から立ち上がるのを見ると 1D10 らしいです。
ああなるほど、まあ、そんなことありえないですからね。
そうですね、
はい、
10面ダイスを振って1から10までと、
うんうん、
この上がですね、切り取られた巨大な頭が空から落ちてくるのを見るっていう、もうよくわからないものに。
そうですね、はいはいはい、
これだと10面ダイスを2個振ることになるらしいです。
お、はいはいはい、
でその上が、例の大いなるクトゥルフを見る 1D100 ということで、
100ですね、一気にもう狂気に
うわーっていう、
はいはい、
まあそういうことですよね。
そうですね、
うん、いやでもやっぱそれがまあ、確かにこれがならではですよね。
そうですね。で、これの何が面白いかっていうと、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったのはロールプレイングゲームなんで、
はい、
役割を演じないといけないんですよ。
はいはいはい、
つまり、狂気に陥った役割を演じないといけないんですよね。
う
ん、
その通りですね。はい、これがですね、
狂気の種類がまたいろいろあるわけですよね。
あ、これじゃあ、あえてお聞きしますけど、
はい、
ヤコウさんのフェイバリット狂気どれですか。
うわ難しいな
まあなんかパッと思いつくこれ面白かったなっていうのでいいですけど。
ああなるほど、一番面白かったのはですね、まあこれいろんなものをアレンジできるんですけど、
はいはいはい、
9番、
はい、
奇妙なもの異様なものを食べた
い、ね、これですね、はい、はいはいはいはい、
泥粘着物、まあ、人肉などなど、
うん、普通なら食べようと思わないものを、
はい、
食べちゃうような狂気に陥ると。
そうですね。
ちなみにどんなシーンだったかとか思い出せますか。ふんわり
思い出せます。
あ、じゃあちょっとそのどんな成り立ちで行ったかをふんわりいいですか。
まあ、これネタバレになっちゃうんで微妙なんですけど、
ある、あ、そうですね、はい、ふんわり、
はい、まあ、ある、はいはい、その神話生物に会った時に、
はいはい、
当然狂気にチェックします。
はいはいはい、
でアイデアロールも3チェックが5って5ぐらいまで減っちゃって、
はいはいはいはい、
一気に減っちゃって、その後、まあ、アイデアロールに成功しますと、
はいはい、
その狂気の一時的な短期の狂気みたいなことになるんですけども、はい、それで9が出ちゃいますと、1から10まで9が出ちゃいますと、はい、何か異様なものを食べたがるんですけども、
はい、
食べたがるようなものがそのところには近くになくて、
おうほうほう、
要はその生物とかじゃないと食べないじゃないですか。機械みたいなもの食べないじゃないですか。
まあ、
自分がいるところは基地みたいなところで
食べ
物がなかったんですよ。まあ、それで、まあ、鉄みたいなのを食べるっていうのは面白いんですけど、
はい、
あ、その怪物食べれるやんって誰かが言っちゃってでその深海のに、
はい、
その怪物に突撃しに行って、
はいはい、
デッドエンドみたいなのがありまして
ああだから、はい、てか僕も思い出しました。
ありましたよね。
確か一緒にやってましたね。
いましたよね。
いわゆるだから海洋生物みたいな神様だったんですね。
そうですね、はいはい、
でその足かなんかを美味しそうにかじりついてる。
そうですね、
はい、だから美味しいって言いながら死んでいったみたいな。
そうですね。これ笑えるんですけど、もし想像力ある人なら、
はいはいはい、
食べた瞬間にそのなんか海洋生物の足に絡まれてぐちゃぐちゃってなるみたいなところを想像すると、まあ気持ち悪いですよね。
ゾクゾクしますね。
ゾクゾクしますよね、はいはい、
いやそうだからまあこのだからまあいろんな狂気状態に陥るわけだけど、
はいはい、
これのロールプレイとかも、まあ、いわゆるこのなんかプレイヤーたちの見せ場というか、
そうですね、う
ん、まあ、単純にパニック状態で逃げ出したりだとか、
はいはいはい、
ちょっと結構面白いので言うと、急に殺人癖、横にいるさっきまで仲間だった人間を殺したくなってしまうとかですね、
そうですね、はいはい、
自殺癖とか、
そうですね、
うん、幻覚を乱すとか、 なんかそういうもので、
うん、
なんかよりドラマチックになるっていうんですかね、
ですね、
うん、この映画なんかやっぱ面白いなっていうのもありますよね、
そうですね、
うん、いやでも本当その僕が思う、まあ、もちろんだからこの3チェックっていうのが、まあ、一番たらしめてるものだと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんつうかもう一つそのクトゥルフ神話らしいっていう意味で言うと、
はい、
まあ、やっぱりさっきの神話要素だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ざっくり言うと邪神たちと、
はいはい、
この呪文書とかですね、
そうですね、
この辺のそのやっぱ世界観のバックボーンがものすごく練り込まれてるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
有名なので言うと、呪文書で言うとネクロノミコンとかですね、なんかその何だったかな、人間の皮でなんか想定されているとかでしたかね、
そうですね、そうですね、
なんかまあそういうおぞましい、
うん、
でそれを読むことでこう狂っちゃったりすることもあるんだけど、まあ、その世界の真理を知ってしまって、
はいはいはい、
狂うと同時に何かその有益な呪文を得ることもできたりするみたいな、
そうですね、はいはいはい、
なんかそういうハイリスク入りたんじゃないですけど、
うんうんうん、
その辺の面白さもありますよね、
ありますね、そうですね、
だからいわゆる僕らが思うそのゲーム的な呪文っていうのは、
はいはい、
まあその、まあ、ドラゴンクエストとかああいうもので、
うんうん、
メラゾーマとかああいうのってなんか割とポジティブなイメージ
そうですね
だったと思うんですよ、
はいはい、
呪文強いかっこいいみたいな、
はいはいはい、
でもこのクトゥルフ神話 TRPG での呪文っていうのは、
はい、
なんかその結構デメリットがフューチャーされてるというか、
そうですね、
はい、強力だけど、
はいはい、
それを使うためにはさっき言っていた産チェックが必要だったりとか、
そうですね、産地が減ったりとか、
そうですね、産地を消耗しないといけなかったり、ね、
あともう生贄に、ね、捧げるっていう意味で自分の、まあ、体力度とか、
はいはいはい、
数値化されてるんですけど、体力とか、はいはいはい、耐久度とか魅力度とか、うんうん、まあ、自分の顔の造形みたいなのがあるんですけど、それを捧げないと呪文が使えないとかになっちゃうっていう、
はいはいはいはいはい、はい、
だからそこも面白い、
そうですよね、そういう意味でそのただ呪文とかそういう強力な力っていうのは、うん、ただただその求めれば人間にすぐ与えられるものじゃないんだみたいな、
そうですね、
なんかそういう意味でなんか割やっぱ世界観が、まあ、ダークというか、
うん、
なんかね、そこがグッとくるんですよ。
あ、うん、なるほど、
なるほど、呪文とかって、まあ、そりゃそうだよなみたいな、
そうですね、う
ん、普通の人間がただただ得られるものではなくて、うん、そこには代償も必要ですよみたいな、
そうですね、
うん、はいはいはい、まあ、邪神に関してはやっぱりその、こういう邪悪な神々が世界に働きかけてくることで、
うん、
なんかこれが、まあ、割とあるあるですけど、
はい、
僕がやっぱ好きなのってその最初は結構静かな異変だったりするわけなんですよね、
はいはいはい、
なんかちょっと猟奇的な殺人事件が連続殺人事件が起きているとか、
うんうんうん、
行方不明者がたくさん出てるとか、
そうですね、
はい、なんかね、うん、謎の影が目撃されたとか、
うん、
でなんかそういう部分からなんか徐々に巻き込まれていって、
はいはいはい、
何かその物語の背後に邪悪な影がこううろうろ見え始めて、
うん、
で最後その巨大なものが現れちゃうみたいな、
そうですね、はいはい、
なんかそういう、
それが簡単みたいな、
そう、うん、物語的なこうダイナミズムみたいなのもあって、
はいはいはい、
なんかその辺がゾクゾクするっていうのもありますよね、
ですね、
うん、いやだからまあなんかクトゥルフ神話のやっぱなんだかんだ何が好きかってこの、なんでしょうね、やっぱ全体にこう流れるおぞましさだったりとか、
うんうん、
結構僕が好きなのはその日常からなんかだんだん非日常に飲み込まれていく感じっていう感じですかね、
そうですね、
うん、なんかちょうどですねこれちょっと話少しそれるんですけど、
うん、
まあ、だからさっきのクトゥルフ神話の世界観っていう話になるんですけど、
はい、
僕がですね、そうそう、これさっき話そうと思ってて忘れてたんですけど、初めてクトゥルフ神話っていうものに知らず知らずに接してたのが、
はい、
小説だったんですけど、
はいはいはい、
ですね、 ズバリ、魔界水湖伝。
あ、
これは、ヤコウさんは読んだことはないって言ってましたっけ？
ないんですけど、まあね、名前は知ってます。で多分絵ぐらいはこう何回かちらっと見たような気もするんですけど、
はいはいはい、はい、あの、まあ、小説で、うん、栗本薫さんの、うんうん、まあ作られた怪奇 SF 小説であると、
はいはい、
で魔界水湖伝っていうぐらいなんで、あの水湖伝っていわゆるあの中国ですかね、あれは、
はいはいはい、
あの
そうだね、
なんか108の星を背負った、うんうん、あの英雄たちが集まってっていう、まあ、創作ですかね、はいはい、あれは、ね、うん、の物語を、うん、なんかモチーフにしたホラーものなんですよね、
はいはいはい、
で、僕はですねその当時、小学生だったと思うんですけど、まあ本大好きだったんで、うんうん、その図書館にあったんですよこれが、
はいはいはい、
でなんとなく子供心にゾクゾクしまして、
うんうんうん、
あの絵がですね永井豪だったんですよ。
あ、はいはいはい、
で永井豪って、まあ、割とそのデビルマンとか、まあ、マジンガー Z とか、うんうん、世間的にちょっとなんかこう若干バカっぽいイメージとかもあるんだけど、うんうん、あの人って本当はものすごくディープでおぞましい人だと思ってるんですよ、
はいはい、そうですね、
漫画家として、
はいはい、
でやっぱりその小学生の頃の僕がその魔界水湖伝を手に取った時に、うん、なんか言葉にできないそのググッとくるおぞましさみたいなのをやっぱ挿絵からも感じ取って、
はいはいはい、
で読んだんですよ、うん、で、まあ、詳しくはちょっと話さないですけど、もうズバリそれこそクトゥルーが出てきたりとか、
はいはいはい、
うん、なんかそういうもうズバリそういう邪神とかが登場する話で、
はいはいはい、
でですね、あのもうその当時読んで、うん、今でもくっきり覚えてるから、もう多分ちょっと半分トラウマみたいになったんだと思うんですけど、
はい、
あの物語に登場する、まあ、いわゆる善側っていうんですかね、
こう、はいはい、
まあ、ホワイト側というか、
うん、
まあ、その正義の陣営側っぽい人の中に、
うん、
結構いいキャラクターの男性キャラがいて、
はい、
で、まあ、かっこいいんですよ、なんか頼れる兄貴みたいな、うん、でスマートな、なんかおっと助けに来たぜみたいな、
うん、
なんかそういうキャラ でそれ愛する女とかもいて、
はいはい、
でやっぱ強いんですよね、
はい、
でそいつが結構活躍する話とかが結構あって、
うんうん、
あ、こういうかっこいいから好きだなとか思ってたんですけど、
うんうん、
それがですねちょっと話が進んだあたりで、
はい、
なんか謎の病にかかるんですよ、
はいはい、
でなんか、まあ、その男が、
うん、
あのシャワーを浴びるシーンとかがあるんですけど、
はいはい、
男がその背中をこうなんかタオルでこう洗っていると、
うん、
何か引っかかるものがあるみたいな、
うんうんうん、
でなんか触るとちょっと肌がザラザラしていて、
はいはい、
なんかなんだ俺ちょっと皮膚病にでもかかっちゃったのかなみたいなことを最初は言うんですよね、
はいはい、
まあ、でもしばらくそれで活躍を続くわけですけど、
うん、
しばらくしてからだんだん自分の姿が変わっていくことに気づいて、
はいはいはいはい、
なんかだんだん目がこう異様に大きくなってきて、はいはいはい、瞬きをしなくなって、
はいはいはい、
鱗が出てきてみたいな、まあ、これもだから知ってる方にはもうあるあるのあ、はいはいみたいな、
そうですね、
まあ、いわゆる半魚人みたいな姿に変わっていくと、
うん、
でこれがですねあのだんだん自分のその知性とかも失われていって、
はいはい、
でその恋人も同時にそうなっていくみたいな話なんですよ。でそこでその苦悩をしながら、
うん、
あの君だけは一緒だとか忘れたくないとか言いながら、
うん、
でもだんだんもうその我を失ってモンスター化していくわけですよね、
はいはいはい、
そのなんかなんだろうな、こうやっぱりヒーローとして活躍していたものがだんだんこれだから日常から非日常っていうのとはちょっと違うんですけど、
はいはいはい、
なんでしょうね、この魔界に落ちていく姿であったりとか、
はいはいはいは
い、いやそれがですね、
うんうんうん、
なんか小学生当時やっぱりなんかえこんなことになっていいんだみたいな、
はいはいはいはい、
こんなことあっていいはずがないみたいなことを思うんだけど、うん、まあ、現実になっちゃって、
そうですね、
うんうん、他にもねいっぱいそのトラウマシーンがあってなんか割となんかこいつ主人公っぽいなと思ってたなんか美少年が、
はいはい、
もう無残な死体になったりとか、
はいはい、
なんかそういうので、
うんうん、
なんかやっぱり小学生当時からあーとは思ってたんだと思うんですよ、
うんうん、
でヤコウさんとかから教えてもらって、
はいはい、
あのクテルフというものを聞いて、あれこの話どっかで聞いたことあんぞと思って、
あ
そこで20、30年ぐらいぶりにですかね、
はいはいはい、
思い出したっていう。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だからそこで結構ゾクッとして、
はいはいはい、
ああ、あの時読んでたあの半魚人のあれってああみたいな、
はいはいはい、
うん、だからなんかそういう物語としてのゾクゾク感みたいなものが、まあ、多分原点にあるんだなと思うんですよね。
そうですね、はいはいはい、
うん、いやー、だからまあちょっと、まあ、ちょっと話はそれちゃいましたけど、
うん、
まだまだそのクトゥルフ神話 TRPG っていうのは、まあ、なんかクトゥルフ神話に関して言えば、
はい、
さっきから言ってたようなそのまあ、邪神が出てきたりとか、うん、なんかそういう部分もあると思うんですけど、
うん、
なんかいい意味で懐が深いですよね。
そうですね、
うん、
なんかですね、日本 の, その妖怪とかその日本の多神教の、
はいはいはい、
まあ、多分日本でやるからそうなっちゃったりと思うんですけど、
はいはいはい、
地元 の, そのなんか不思議な話とかをクトゥルフを混ぜることによってクトゥルフ神話体験に組み込まれるっていうこと自体が僕の中ですごく面白くて、
うん、はい、最近でよくあるので言うとあの都市伝説とかが割と
そうですね、その辺も組み込まれてる、
絡められたりとかですね、
はい、そうですね、
そうですね、だからそういう部分で結構懐が深いですよね。
うん、そうですね。
あと、まあ、なんかこれはちょっと邪道といえば邪道なんですけど、
はい、
あのこれ矢子さんに教えてもらって、あ、なるほどなと思ったのが、あのクトゥルフ神話 TRPG に使われているこのいわゆるシステムの部分っていうのが、
はいはい
はい、何でしたかね、ベーシックロールプレイングシステムでしたっけ。
確かそんな名前だったと。
これですよね、 BRP っていう。
あ、そうですね、 BRP、 はいはい、そうです。
このベーシックロールプレイングシステムというのはもともとなんかその汎用的なあれなんです
ね。あ、そうです、そうです、うん、汎用的な、システムとして作られてるんです
よ、うんうんうん、
これで作られてるゲームって何だったの、ちょっとすみません、覚えてないですか。
ですね、あれです、もともとファンタジーの
ゲームでしたよね。あ、そうです
何だったかな、ちょっと僕もド忘れしましたけど、はい、なんかだからいわゆるクトゥルフのみに使われてるシステムではなくて、
そうですね、
使おうと思えばファンタジーにもなんかもっと違うテーマにも使えるっていう、うん、すごくベーシックな汎用的なものであると。
そうですね、
はい、でですね、僕はあの味を占めて、
はい、
これを使って何でもできるじゃんと思ったんですよ。
はいはいはい、
だから何でしょうね、技能とか、まあ、それのちょっと細かいシステムっていうのは、うん、また機会があれば話したいなと思うんですけど、
はいは
い、だからいわゆるクトゥルフが出なくてもこれって結構面白いんじゃないかと思って、うんうん、なんか、まあ、これは本当だから邪道的な遊び方なんですけど、なんかそういう部分のシステムとしての懐の深さもあるなと思って、
はいはい、
ただこれはこれで結構その話せる話として
はいはい、はい、
なかなかありますよね。
そうですね、
これはちょっとまた今度別の機会で話したいと思ってるんですけど、
う
ん、
はいはい、TRPG ではまあそうあるんですよ、
うんうんうん、
そう、このシステム使って別の、
うんうん、
まあ、それちょっとですね、その別の意見がある人がもいるんですけど、
はいはいはい、
そのシステムだからその世界観で遊んでくださいって意味なんで、
うんうんうん、
そこを変えちゃうのはちょっと違うんじゃないかっていう人の意見があるのは分かるんですけど、
はいはいはいはい、
分かるけど、まあ、そのなんて言うんですかね、
うんうん、
その、まあ、自分でそのやりたいやつはもう やればいいと思うんですよ、
うんうん、
ゲームマスターの独り善がりになっちゃダメですけど、プレイヤーが楽しむっていうこと、はいはいはいはい、みんなが楽しむってことであれば、
うんうん、
全然ありだと僕は思います。
ですよね、
はい、
うん、でまあ、なんか変な話、その実はいやだから使いやすいなと個人的に思ったんですよ、
はいはい、
その別のテーマでも、はいはい、でもそれって実はもともとベーシックなものだったからなんだなっていうのが
矢
子さんに教えてもらって、なるほどと思って。
そうですね、もう根源的なところはそこにある。
うん、はい、ちょっとこれはまた今後話せる機会があったら話したいかなとは思ってます。
そうですね、
いやー、こんなにクトゥルフ神話について話せるなんてね。
そうですね、
贅沢な時間の使い方ができましたね。
ですね、もう砂川さんは
そろそろあれ召喚しますか。
そうですね、そろそろ銀の門を使って召喚しましょう。
いやいや
いやいや、
クトゥルフ
砂川
みたいな感じでいいですか、召喚しても。
これ入ってたらもう召喚され
て、いやー、興味深いお話です。ということで、はい、我々の前に緑色のレインコートを着た、
そうだ、リプレイの話するの忘れてた。
あ、
またマシモリ君に怒られちゃう。
あ、
いや、いいです、
またいいですか、
はい、ま、
じゃあまた今度いやでももう十分です。とりあえず、クトゥルフ神話 TRPG、まあ、入門ということで。
そうですね、
はい、いや本当クトゥルフ神話 TRPG については 今日話したのって多分もう本当一部の話なんで、
そうですね、
その世界観だったりとか、うん、あの変な話、あのサプリとかも、サプリってあのなんか拡張みたいなものですね。
そうですね、
もういっぱい出てて、うん、それこそあのいろんな時代で遊べたりもするわけですよね。
今度出ますね、平安の
らしいですね。
ですね、
あの聞いた話ですけど、原始時代で遊べたりもするとか、まあ、まあよくわからないですけど、なんかそういうそれこそ広がりもものすごくあるので、
そうですね、
またちょっと別の機会で話せたらいいかなとは思います。
そうですね、砂川さんが許していただければ
もちろんもちろん、ぜひ聞かせてください
別次元でということで、あの砂川さんを召喚します。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
ホットゲームインマイヘッド、
イエーイ、
現実世界に戻って締めにホットなゲームを誰かが紹介するぜ。
イエス、
今日は誰だ、俺だ。
おー、来たー。
はい、砂川がホットなゲームを紹介します。
おぞましいっすね、
現実世界で。
おぞましい。
はい、今日持ってきたゲームは、
はい、
ケープからカイロへ、はい、イエーイ。
超クトゥルフっぽいっすね。
超現実世界の話でね。
はい、
はい、一言で言うならば、このゲームは、
はい、
カードだけを使った鉄道ゲームです。
お
いいでしょう。
45分考えてただけあります
か。今考えました。
いや、鉄道ゲーム苦手なんですよ。
いやこれまた前振りで、
ごめんなさい、今のはわざと
です。
はい、
このゲームの素晴らしいところは、うん、本当にカードだけを使ったゲームなんですよ。はいはいはい、でその中でも裏のカードの裏面に意味があるっていうのが、
うん、
あの僕大好きなんですよね。
う
ん、あのほら、ヤコさんの大好きなオーマイグーツも、
はいはい、
裏面が商品になってるじゃないですか。木箱になってて、
はい、
だからすごくね、裏面を使って、
うんうん、
かつまあまあ表面もね、いろんな意味を持たせてるんですよ。
はいはいはい、
でまあ基本的にはなんていうんですか、競りゲームって言っていいんですかね。
まあ、基本一番大事なのは競りでしょうね。
そうですね。うん、あの目的がケープタウンですね、
うんうんうん、
あの南アフリカ共和国の都市ケープタウンです、
はいはいはい、
つまりだからアフリカ大陸の南の方ってことですね、一番南の国、うんうんうん、その中にある都市ですね、
はいはいはい、
でカイロは当然エジプトの首都ですね、
はいはいはいはい、
エジプトは、アフリカ大陸の北の方にある国ですので、
はい
はい、だから、うん、つまりはアフリカの南から線路を縦断させて北まで回路までたどり着こうっていうゲームなんですよ。すごくないですか、それをカードだけでやっちゃおうっていうね。
らしい、いわゆるだから鉄道ゲームっていうのは結構ボードがでかかったりとか、
そういう
ものが多いですもんね。
そう、うん、まあだからいわゆるあのチケットトゥライドとか、うん、そういうのとはまたちょっと違った感じの、
うん、はい、
鉄道ゲームなんですけれども、
はいはい、
このゲームだからフェーズが2つありまして、
はい、
地形獲得フェーズと、
はい、
線路敷設フェーズっていうのがあるんですよ、
はい、
で地形獲得っていうのは何ていうかっていうと、だからまあ目的はですね、とりあえず8つの、線路を先に一番最初に敷いた人が勝ちですよと、
はいはい
はいはい、アフリカ大陸っていうのは8つ線路をね敷けば、
なるほど、
はい、南から北まで行けるんですよ。
大体そんなもんですよ。
そうですよね。
だから8つの国ぐらいはありそうですね。
まあまあまあ、この1個が何キロメートルかは言ってませんよ。
そう
ですね、8つ敷けばいけるんですよ、
うん、
ただやっぱ敷く過程にはいろんな地形があるじゃないですか、当然ね、はい、なので引きやすい地形もあれば、
う
ん、引きにくい地形もあるんですよ、
う
ん、例えばサバンナとかはね、結構
キリンがね手伝ってくれるのかな。
そうまあまあデコボコも少ないしね、遮るものも少ないから、
うん、
引きやすいけど、例えば川とかになったらね、
川が邪魔をするんでしょ
う、ね、川なんてもう埋めるところから始めるんですかね橋を作るところから始めるんですかね。
なんで川がいるんだろう、
はい、
アフリカだからか。
川もねちゃんと川を渡らないといけないわけですよ、
はい
はい、だから敷きやすさのレベルがありますと、
はいはい、
でそれをね人数分まずめくられるんですね、カードが、
はい、
表向きで、で、まあ、いろんな地形が並んでますよと、今回はサバンナがあるなとか、今回は川があるぞとか、
うん、
で自分が楽な道をね当然選びたいから、うん、ここでまあ、いわゆる握り競りをやるんですね、
はいはいはい、
コンポーネントがカードしかないので、うん、実際コインとかは使わずに、
うん、
紙に値段書いてみんなでせーので見せるっていうやり方なんですね、
うん、
本来ならば、
うん、元々はそうなんです。 ですよ。
そうなんですよ。まあ大体でもゲーム会とかね、うん、あのボードゲームカフェとかだったら他のゲームのコインとかね、うん、あるんで、まあまあ大体握り捨てでちゃんとやってると思うんですけれども、うん、そこでまあ一番多く金額を出した人から順番に好きな土地を選びますよと、
はい
はい、じゃあ順番に好きな土地を選びました、
はい、
そこで次が、鉄道不精通フェーズに入るわけですね、
はいはいはい、
このシステムがもう実にですね、うん、素晴らしくて、
うんうんう
ん、なんていうんですかこれ、あのだからあの山札をめくっていくんですね、
はいはい、
そしたら表面先ほど地形って言いましたよね、
うんうん、
地形の端っこの方に鉄道のアイコンが書かれてるんですよ、
はいはい、
まあ、これが0個だったり1個だったり2個だったりするんですけど、うんうん、ゼロもありますよね。
ありましたよ。
ありますよね、
うん、
であるんですよ、うん、でこの鉄道敷設フェーズの時に山札からペロンと1枚めくります、
はい、
あの先ほど一番多く金額を出して一番最初に獲得した人からめくります、
うん、
そしたら、あの、だから、それぞれの地形によって、あの、この鉄道アイコンを、線路アイコンを、いくつ出したら、この地形は、線路が全部完成してきましたよっていう、ハードルがあるんですね。で、そんなの、だから、1枚で最大3アイコンしかないので、
うん、
まあ、1枚で全部をめくることは、全部完成させることはできないんですよ。最低の一番楽なサバンナでも6ですからね。
はい、
はい、で だけど、まあ、その後に何て言うんですかね、例えばお金を払って線路を1個追加したりだとか、
はいはいはい、
あとはサービス、線路カードを使って線路を1個追加したりだとか、
うん、
まあまあまあいろんなやり方があるんですよね、
はいはい
はい、ただお金の場合はね10ポンドで線路1個なんですよね。はい、うんうん、あのこのゲームはあの100ポンドからスタートするんで10ポンドって10分の1だからすっごい高いんですよ、
うんう
ん、そんな線路アイコン1個分に10ポンドも払えませんよと、
うんう
ん、はい、じゃあまあまあ、 あの今回ダメでしたみたいなねとかあったりとか、うん、ただこれだから次の人はその前の人が1枚めくったカードに追加で出せるんですよね。追加でっていうか、まあ、あの、うん、このカードもカウントしていいですよっていうので、
うんうんうん、
だからまあ分かりやあの2番手3番手の方が楽だったりとかするんですよ、
うんうんうん、
だから競りでは1番が有利だけど、
うんうん、
このフェーズでは2番手3番手が有利だったりとか、
うんうん、
はい、あとはその先ほどちらっとサービスって言いましたが、あの川、一番鉄道しにくい川をうっかりねゲットしてしまった人は、
うんうん、
川はあのなかなか完成させられないですよと、
うん、
だから結構待ちぼうけというか、
うん、
他の人がスイスイって言ってる間もなかなか自分は川をクリアできないと、
はい
はいはい、
うん、
川の、ま、そういう人はですね、川の地形の直前で待ってる人はですね、うん、他の人が行ったらサービスで線路1枚もらえるんですよ、
うん、
だからまあまあだんだんやりやすくなりますよ、
うん、
だからこういうなんていうんですか、バランスがうまくできてますよね、うん、
はい、結構あれですよね、めくりの厚さもあるし、
そう、
うん、で今思ったんですけど、
はい、
この川に待ってると、
はい、
あの実りがあるじゃないですか、
はい、
これ思ったんですけど舞台がアフリカですよね、
はい、
うん、で聞いた話ですけど、あのエジプトとかがなぜ栄えたかといえば、
はい、
ナイル川があるからです、
はい、
川があるところに文明ありみたいな、
そうですね、
で
だからやっぱもしかしてそういうことなんじゃないですか。
何が、
いやだから川があるところで待ってるとその多分
僕の、あー、なるほどね、
想像上ですけど、
はいはいはい、
あの工事ってそんな1日2日じゃ終わらないんで、うん、小さな町を作ったりすると思うんですよ。
なるほど、
はいはい、でそこでやっぱその砂漠とかだともう、 もう早く行かなきゃってなりますけど、
あ、
川の近くだと、
はいはいはい、
変な話実りもあるというフレーバーなんじゃないですか、これ
素晴らしいですね。それ
そう考えるとちょっとこの川の前で待ってるっていう気持ちも、
うん、
なんか俺働きに来たはずだったけど現地の女と結婚しちまってなみたいな、
そうそうそうそう
もうここで骨うずめちゃうよみたいな。
実は僕川地形好きなんですよ。
好きですよね。そう考えるとちょっと楽しくないですか、
ね、はあ、いいですね、
俺実っちゃってるみたいな。
いいですね、
田
原さん、
いいで、やっぱなんかそれこそさっきも言ったけどこのめくりがめっちゃ熱いんですよね。
そうですね、
競りはシビアだけど、
うん、めくりが熱い、
めくりでドカーンみたいな、
うん、
3きたーみたいなのがあるし、
で、ちょっと言い忘れましたが、うん、まあ、カードの表面にはその地形と線路のアイコンの他にもう一つお金が書かれてるんですね、うん、
はいはいはい、
だからこの地形を完成させたらこのだけのお金がもらえますよと、
うん、
ただし先ほども言ったように勝利条件は8枚を先に作った人なので、
うんうん、
お金は ゲーム中のテクニックっていうか、まあ、先ほど言ったように10ポイントで線路1個っていう、まあ、だからゲーム中に使うあれなんですけども、だからなんていうんですかね、この地形の、あの、線路の作りやすさを選ぶのか、お金の大きい方を選ぶのかっていうジレンマありますよね。
ありますね。
はい。これ、だからあれなんですよね。あの、あとですね、
はい、
デザイナーさんの名前が、確か、ギュンター・ブルクハルト。
あ、これギュンター・ブルクハルトなんですか？
確かそうだったと思いますよ。
よくわからずに使ってたけど。
かっこよくないですか、うん、名前が。
ブルクハルトはね、確か結構有名な人で。
そうですよ。
何の人だったかな。
ギュンター・ブルクハルトってヤコザ、名前かっこよくない
です
か。
超ドイツっぽい名前ですよね。
ドイツっぽい。
はい、うん。クトゥール風にも勝てそうじゃないですか。
勝てそうですね。
無理ですかね。
勝てます。
ありがとうございます。で、
と来てね、
先ほど、ヤコさん、はいはい、鉄道ゲーム苦手だって言いましたけど、これね、あの、サニバでは、まあ、初めての方もいらっしゃるかもしれないので説明しますが、サニバではですね、あの、ゲームの箱の中に成績表を入れてるんですよ。はいはい、何月何日誰と誰が戦いました、1位は誰それで、2位は誰それでって、書いてるのに、
はいはい、
6月某日、
はい、
1位夜行さんって書いてるじゃないですか。
あれおかしいな、書き間違いじゃないですか。
いやいやいやいやいやいやいや、ね、夜行さんね、はいはい、楽しかったですね。
いや、まあ楽しかった。あ、息子とやってる、これ。あ、
そうですよ。
そうですね、はい。
息子さんと一緒にやりました。お父さん、いいところ見せられましたね。
そうですね。数少ないいいところ。
いやいやいや、数少なくないです。
でしたね。
はい。まあだから、そうなんですよ。僕、スタンプスでヤコウさんを倒すのを妥当としてますが、
はいはい、
密かにこのゲームで勝とうとも思ってますよ。
スタンプスでももう勝ったじゃないですか。
ヤコウさんに、あ、いや、あれは。
僕4位だったじゃないですか。
まあまあ、あれは、あれはね。
あ、1位になってってことですか。
そうですね。
あ、なるほど。
そうですね。はい。はい、まあ、そんな感じで。
うん。
うん。以上です。
これ僕もお金で最後ガガッと立てたんだったかな、最後ちょっと覚えてないけど、
うん、割とあれですね、こう最後はもうお金残っててもしょうがないの で、
ね、
はい、それを個人的にはだからそれで計算するゲームだと思
うんですけど、そうですね、逆算してね、
うん、
マイナス、あ、今何十金持ってるから何個線路が作れるから、
うん、
なんかそういう感じのやつですね、うん、いや結構あります。
なんかあれですよね、やっぱこうスマートなゲームだし、
うん、
あの程よく厚さもあるしで、
はい、
これはだからもう鉄道ゲームと言っていいのか分かんないけど、
まあそうですね、言っていいのか分かんないけど、
これは魅力的なゲームですよね。
間違いなく魅力的なゲームです、
うん、は
い、
だからちょっと見た目とかもすごい地味なんで、
うん、
損してる部分はあると思うんですけど、うん、
まあでもギュンター・ブルクハルトですよ。
かっこいいですよね。
かっこいいです、強そうでしょ。
でも調べたらね、はい、やっぱなんか結構知ってるゲームあるなっていう、
例えば、
まあどうかな、ポテトマンとか知らないですか、カードゲームの可愛い感じ。
絵は見たことある。
で、あの古いので言うと、あのドーナベ屋っていう、
あー字は見たことある、
リメイクでね、何だったかな、グラストンベリーかっていうリメイクをされたりとか、
もう一個ぐらいなんかなかったっけ、違うか、
ブルムの黄金時代とか、
ね、ああ、はいはいはい、
うん、あとウィリーっていうなんかちょっと変わったトリックテイク
みたいな。ウィリー、はいはい、あれギュンターブルカード、
ギュンターブルカード、
ですね、10 days ラジオを聞いてる方なんで、
あれやってみたいんですよね。ウィリー君がね、
はい、なんかウィリー君っていうすごいね、ちょっと愛らしい顔のね、
見たことあります、
あります、あります、
ウィリー君、
はい、
かわいい、
はい、まあまあぜひね、
はい、
はい、これからもね、ケープからカイロへ、
はい、
やっていきましょう。
そうですね、時間もそんなにかからないのも魅力ですよね。
そうですね、
10分ぐらいで十分でき
る、はい、あのカードだけで収まってるアドルングですよ、僕の大好きな、
はいはい
はい、はい、もう素敵なのでね、やりましょう、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ終わっていきましょうか、
はい、
はい、今日はすごくね、あのリアリティのある鉄道のお話をしたということで、ね、よろしいですか、ヤコウさん、
はい、
はい、平さんも、
はいはい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
ヤコウと、
それもライラです。
誰だよライラって。ありがとうございました。